カルチャー全都制
スタミナ定食
ラジオン
ということでね、始まりました。自己紹介を昔にしていきましょうか、うん、パニカワです。都内のテレビ局員26歳。今回は何を話そうか。
好きな
家電、
はい、好きな家電、好きな家電ね、 Wi-Fi かな。
家電まで上り詰めたか。Wi-Fi
すげえな、
はい、一番上り詰めた。
会社員
まあ名乗れ。
会社員26歳、リッキー。好きな家電はダイソン。
ブランド。
昨日もらったんだよ。
もらったの、あれ掃除機。
そうそうそう、俺今までさ、うん、手元の掃除機でさ、うん、床腰曲げてさ、うん、スッってやってたからさ、うん、今もうあのなんと腰曲げてちっちゃい掃除機で床をさ、うん、拾ってたから今
床を拾ってた
あの今もう腰曲げなくてもさ長いから
腰は
それ別にダイソンがすごいじゃない
そうだからめっちゃいいっすわって今日、うん、ダイソンもらった人に言ったら、うん、えそこって
そうでしょうねその人そういうわ
でも、はい、比較がないから、
はい、いいですよダイソンはいいです
はい千葉県在住25歳、フリーランスで翔太郎です。
好きな家電は、
好きな家電はね、電気ケトル。
あー、沸くか。
何の鑑定、
いや、もうなんか夜間なんだったのみたいな、終わってる、マジで危ないし
そうだ、
あと早いしね、沸くの。
電気ケトルがある時代に夜間にできることあるのかな。
まあ、オールドスクールじゃない、やっぱり
おしゃれ、レコード的な、
うん、あと、音鳴らせる、夜間は
音
の高めのピーってやつになるじゃん。
夜間の方がいいお湯なのか、バイナルのように
まあ、そうじゃない、実体を伴ってるからね、夜間は
電気ケトルも、
いや、火ないから。
あー、火にフォーカス、
火にフォーカス、
ガチのお湯だよね。
ロギア系なんだったら
電気ケトルパラミシア、
パラミシア
ダメダメ。はい、ということで今回はね、アカデミー賞の特集をちょっとやりたかったんだけど、うん、もうちょっとだいぶ語られされちゃってるところもあるんで、アカデミーの中で意外にフィーチャーされてないだよね、リッキー。
そう、フィーチャーされてない、
フィーチャーされてないと我々が思ってる、
うん、ジョジョラビット。
おいいいじゃないですか、ジョジョラビットについて話しましょうか。
まず前提から言うと、パニカはリッキーはジョジョラビット見てて、翔太は見てない。
うん、
見てないの多いな、いろんな回で
全然カルチャー、
全然カルチャーしてない。
パニカ、まあどうだった、そもそも。
俺はね、
まずジョジョラビットがどういう映画かから言いますか。
そうだね、イマジナリーフレンドってみんなちっちゃい頃に言うと思うんですけど、そのイマジナリーフレンドがヒトラーだった男の子の話で、戦争中だよね、
ドイツに住んでる男の子が第二次世界大戦中で、うん、ヒトラー政権下の時にナチスのすごいファンなんだけど、うん、ナチスのファンなのもあって、あのイマジナリーフレンド、うん、その空想上の自分の友達がヒトラーっていう、自分にしか見えてないっていうのがヒトラーがいて、その子が戦時中の政権ドイツでアーナコーダーあるみたいな、
その子のお母さん役をしてるのがスカイオハ
で、あースカーレット・ヨハンソン、
はい、で、お母さんは、ね、
反ナチなの。
そう、反ナチなの。だからナチス死ねっていう方じゃなくて、どっちかっていうと改革派というかの人間で、家にユダヤ人の女の子をかくまってる。で、そのユダヤ人の女の子と主人公の男の子、もう小学生ぐらいの女の子、ね、
小学校低学年だよ、
があって、うん、その男の子はそのイマジナリーフレンドが人だったぐらいだから、最初はすげえ反発する、なんでこんなもん入れてるんだ、ユダヤ人なんて人じゃねえ、反発するんだけど、その子との距離もどんどん近くなってきて、戦争もいよいよ終わりに近づいてみたいな話です。
そのヒトラーはイマジナリーフレンドとして、うん、若い人ですか。
いや、もうリアル人、
リアル人、
おじさんの、
ああ死ぬ前だから、
ずっと大変大変だぞって言うの、うん、ユダヤ人がいた、どうするどうする、どうするジョジョみたいな、で、やばいやばいよみたいな、
はいはいはいはい、
コントをやってる。
で、そ監督がヒトラーの役をやってるんだけど、監督がタイカ・ワイティティ、
ああはいはいはいはい、
マイティー・ソーか、
マイティー・ソーで名前を挙げた人ですね。
そうです、そうです。ただ、その構造として面白いのが、タイカ・ワイティティってめちゃくちゃ有色人種、あの人だってハーフだよね、ヒトラーってめちゃめちゃ純血じゃん、
うん、
ドイツ人、
うん、
だからそのタイカ・ワイティティは真逆なんだよね、
そう
ヒトラーは、
うん、
それがヒトラー役を演じてるっていうのはもうすでにちょっとコミカルというか、うん、もう皮肉がだいぶ効いてるんだけど、うん、話自体もすごくコミカルなんだけど、まあ結構心をえぐる瞬間もあり、
コメディだよね。
うん、
どこが面白いですか。
え、まずどうだった。
俺は好きだった。
俺はね、面白くなかったんだよね。
あ、そうですか。
っていうのは、まあ割と話としては、まあそういう話になるよねって話だった、こっちも含めて、
うん、あ、そう、
いや、もうこの設定だったらそうなるっしょみたいな、まあね、で、そのサプライズポイントは、うん、お母さんが半ナチっていうのと、家にユダヤ人がいるってところが脚本上の、まあ、2個のサプライズポイントなんだけど、うん、ただこれはもう今さっきも話した通り、横を見たらもう絶対わかる、うん、で、それ知ってたら、まあ、こういう話になるよなっていう話だったから、うん、結構なんか、まあそうだよねみたいな、うん、で、まあ、思っちゃって、うん、で、良かったところは、まあ、洒落てんだよね、服装とか、
うん、
カットとかが。だから、なんかちょっとウェス・アンダーソンみたいなさ、
ムーンライズ・キングだ
もんね。まあ、ウェス・アンダーソンほど、いや、あの、めちゃくちゃ丁寧に作り込んでるわけじゃないんだけど、なんか、おしゃれな可愛い感とかはあって、まあ、そういうとこ、ウェス・アンダーソンっぽいなとは思った、うん、けど、なんか別にそれが俺がすごい好きな映画の要素、
そこで押してる映画なわけ。
いや、じゃないじゃないじゃない。でもなんかその、何も心引っかかんなくて、うん、まあなんか、うん、まあ、普通にいい映画、うん、普通のいい映画って、うん、
これあんまり実は前前提知識入れずに見に行ったんですけど、うん、あの、すげえ思ったのが、うん、この雰囲気の映画なのに出てくるキャストがアメリカ的というか、めちゃくちゃ豪華っていうのが、うん、あの、要はタイカ・ワイティってもともとさ、それこそマイティ・ソーとかもそうだけど、なんならめちゃめちゃハリウッドの人、
うん、
サム・ロッケルとかスカイ・ハとかが出てきてて、まあ、結構ヨーロッパ的な、まあ、絵の感じも物語の進み方もそうなんだけど、うん、そこになんかこう絵的な豪華さもあり、見てて結構驚きもあって、
インディーっぽい、
うん、インディーっぽいと思ったね。見終わってからもそう思ったけど、うん、まあそれこそポップなんだけど戦争のシーンとか割としっかり描かれるし、うん、俺は割と好きでしたね、アメリカはね。まあ、良さを説明するの難しいな。よかった。うん、よかったね。
いいのか、それで。うん。だから、どこが好きだった
の？でもすごい丁寧だった、話の進め方も含めて。なんかね、それこそ結構衝撃的なシーンが映画の中盤超えたぐらいから出てくるんですけど、そこまでの動線の持ってき方とかも、ハッピーな出来事があった後に、まあ、結構衝撃的な出来事が起こるんだけど、そこのね、持ってき方も全然やらしくないのに、こうズーンと来る瞬間もある。基本コメディなんだけど、ハッと刺される瞬間もあって、割と飽きずに見れて、まあそれこそね、驚きがめっちゃある映画ではないけど、派手な映画ではないけど、いい映画だなと思って見れて。
もう一本ぐらいアカデミー系のやつ話したけど、なんか、ジョジョラビットやつって。パラサイトはダメ。パラサイトは
フォード行く？
フォード見た？
見ました。
そう、見た、フォード。
見てないの？
まだですけど。
じゃあ、フォード VS フェラーリをリッキーとパニカー見てて、ショータは見てない。
そうです。
どうだった？フォード VS フェラーリは。フォード VS フェラーリの話も知ってるよね。
まあ、そう、名前は知ってるでしょ、さすがに。フォード、私これ見に来るってことは知ってんじゃん。
フォードっていう会社知ってるよね。フォードが F1 に出ることになって、フェラーリと戦うことになった。で、そのフォードの、あの、F1 チームを仕切ることになった男と、そのドライバーの物語。
うん。そうです。
で、どうでした？
まあ、
編集賞取ってる
の？まあ、もうスポコンですよ、おじさんの。早く走ることに、うん、人生を捧げた、まあ、あとかっこいい車ね、うん、かっこよくて速い車を作ることに、に乗って、優勝することに人生を掲げた男の、まあ、だ本当、F1 モーター好きは大興奮じゃない？
で、なんかね、その、2人主人公がいて、1人は、その、チームの指揮側なのね。
マットデーモン
で、上から、マットデーモンの役はその上からいろいろ言われるの、ああしろこうしろみたいな、うん、でも絶対それは現場からしたらありえないです、提案なの、
うん、
なんかドライバー変えろとか、うん、もっとイメージに合ったやつ後ろ報道とか、うん、 まあ、ありえない。
で、それ分かってないことを
言われてる、ね、そう、で、それ戦わなきゃいけないっていうのと、うん、で、あと運転手のやつはもう、うん、もうなんか車乗ることしか考えてないみたいな、うん、もうもうめっちゃ頑固みたいな、うん、っていうやつで、うん、で、まあだからその現場で組織と戦うっていうのと、ひたすら早く乗る、早く運転することに命を懸けた男の2人っていうのが基本設定、うん、だからまあそう、スポコンなんだよね、うん、だどっちかっていうと、やっぱ運転手側でもいいんだよね。
そうね、バイスで、副大統領役やった、
はいはいはい、
クリスチャン・ベール、すげえデブだ。
クリスチャン・ベールってさ、
すごいよ、
ね、何にでもなれるよね、うん、てかさ、クリスチャン・ベールって、俺クリスチャン・ベールがもう、どれがクリスチャン・ベールか分かんないんだけど、もうなんか、毎回変わりすぎて、もう、元が分かんなくなっちゃった、最近。
それで言うと、マット・デーモンは、年を取れば取ることどんどんデカプリに似てくるね。
あと、マット・デーモンは、全部マット・デーモン。
そうなんだ。
顔がね、マット・デーモンすぎる。
でもさ、マット・デーモンさ、今回今までで一番年取った役じゃん。
そうだね。
だからなんか、だって今までマット・デーモンってさ、やっぱ現場役じゃん、もっと。マット・デーモンさ、年取ってさ、もっとマット・デーモンになったよね。
そうだね。うん、マット・デーモンになったね。すげえ。
マット・デーモン。
いや、マット・デーモンになった、今回で。なんか、すげえかっこよかったよ。
マット・デーモンってやっぱ困らせたら、困らせたいじゃん、マット・デーモンって、割と。困り顔が似合うじゃん。
最近まだずっと、なんか、宇宙行って
ましたね。宇宙行ってましたね。
で、やっぱさ、あのマット・デーモンがさ、現場困りじゃなくてさ、あのマネージャー側の困りになるとさ、うん、あ、その困りもあったのねみたいな。
じゃあ演技はいいんだ。
いや、さ、一級大
いいよ、
最高ですよ。
だからマネージャー側の管理側の困り、マット・デーモン見れたのが楽しかった、うん、
ああフォードがもう元々車いっぱい作る、別にあんな F1 なんか出なくてもよかったもん、フォードが、
うん、
別に儲かってるから、
うん、
でもイメージを一個払拭させるために F1 に出ようってなってるから、いろんな解決をしなきゃいけない、会社的に、うん、フォードはこんなんじゃないとか、
うん、
フォードのブランドイメージを傷つける、うん、それと、もうとにかく早く走りたいクリスチャン・ベール、
うん、
と、それを間に立って管理しなきゃいけないマット・デーモン、現場の気持ちも分かる、
うん、
けど上の気持ちも汲み取んなきゃいけない。
でも俺さ、でもさ、ちょいちょいさ、うんって思う。
あ、分かるよ。
なんかさ、マット・デーモン結構さ、フェアじゃないんだよ。なんかしょうもないズルめっちゃすんの。
あ、そう、いや、そうそうそうそう。
あ、だからスポコンものだから、うん、もうなんか男気直線なのにのやつじゃん、うん、で、なんか上から余計なこと言われたら戦うでみたいな、もう真面目なやつでいてほしいじゃん、うん、それがなんか隣がフェラーリのレーンだとしたら、なんかパッてなんかストップウォッチ盗んだりして、うん、で、なんかドイツ戦の時計だねって言って周りに投げたりとか、うん、なんかパーツをちょっと抜いて、向こうがパーツがやばいやばいとか乗ったりして、それいるみたいな。
それいい
あれ
っていうね、う
ん、それはじゃあさ、別にでもヒールなわけじゃないんでしょう、役として。
いや、そうそう、だからもうこっち側だからね、主人公だから。
で、それも支持されてるわけでも、
いや、それは多分もう心からやってる。でもそれ、
うん、まあそうね、
それって何みたいな。
だからその違和感で言うと、マット・デイモンかつクリスチャン・ベールにそれ言わなくてもよくないってことを最後の方に言うんですよ、あるセリフを。わかる？
上からの指示、
ね、そうあれ別に落とす必要ないじゃん、クリスチャン・ベールに。それこそマット・デーモンで決めればいいこと。要はなんかそのマット・デーモンのキャラクターで絶対守んなきゃいけないとこみたいなものがちょくちょく揺らぐの、
うんうん、
それがちょっと透けて見てきちゃって、あれって思う瞬間は あるにはあるんだけど、まあそれを全然上回る、まあ本当にパッと見てわかる、うん、もう F1 モータースポーツっていう現場の迫力の切り取り方だって、走ってるだけで1時間ぐらいやってるよね、最後。
てかもうね、ほとんど走ってるそうだよね、うん、で、音がいいんだよね、
すごいよ、
うん、
あれは IMAX、TCX で見た方がいいと思う、
うん、
俺は池袋のレーザー IMAX で見たの、
はいはい、
はもうすごい良かったね。ほんとモーター好きは大興奮すると思う、あれは。
けど、まあ、悪い点を言うと良かった点を話したから、
うん、
悪い点を言うと、これもね、やっぱサプライズなかったな、脚本は。 まあなんかそうなるよなって感じだった。
まあ史実だからね。
そうそう、うん、とでとあるのはまああと女性の、まあ、女性がちょこちょこ出てくるんだけど、
うん、
そのドライバーの奥さんが、なんか多分女性いないのどうなんだみたいな話でポリティカルコネクト的な観点でこう前に出してるのよ、
うん、
こう女性も参画してるよみたいな、
うん、
なんかそことかも、うん、なんかそのなんかこすいなみたいな、なんかその観点で出てる感を、う
ん、拭いきれ
てない、なんかそれその観点ためだけに今存在してる感とかが、
うん、確かに他に女性いないよ、
そうちょっと余計かなとか、
あとあんま可愛くないんだよね、
でもさ可愛くないけどさ魅力的に撮ってたと思うよ、
本当に俺なんかあんま気に入らなかった、でも息子役が超可愛かったし、うん、あいつのモータースポーツ好きな感じはすげえ良かった、最後の方ちょっと家族の話になるんですよ、マットデモが悲しむ、
ああ、
うん、そことかはまああの取ってつけた感はあるけど、
うん、
まあいいグッ
と、まあね、マットデーモンにもっと困ってほしいね、年取ったマットデーモンがもっと困る映画を見たいなと思ったね
ドラゴンタトゥーの女の
ダニエル・クレイグ、
ダニエル・クレイグ見ない、そうですか、ね、まあ、要はもっと年取ったマットデーモンが困る映画を作ったらリキは喜ぶってことで、終わりましょうか、今回はね、今回もコンテンツいっぱい食べれましたね、
じゃあ、一斉の
ごちそうさまでした